間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ゴールデンウィークも終わってしまいました。
あっという間でした。
早かったですね、はい、今週から気持ちを切り替えて頑張りましょうね、うん、今週の週刊日経トレンディは最新の気になる動きや、これからね、夏に向けて懸念される電力の供給不足に備えて今できる節電・停電対策などをお届けします。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを今週はチェックマンさんに分かりやすくスピーディーに解説していただきます。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、チンクエチェントツインエア。自動車業界の最近のトレンドは排気量を小さくして環境性能を高めることです。エンジンを小型軽量にすれば燃費は向上します。これを突き詰めたのがイタリアフィアットから発売されたチンクエチェントツインエアです。
はい、チェックマンです。この車はなんと2気筒のエンジンを搭載しています、
はい、
一般的にはオートバイなどに使われるエンジンですね、
うんうん、
はい、排気量は 0.9 リッターと日本の軽自動車より、まあ、ちょっと大きいぐらいなんですけれども、はい、燃費なんですが 1.4 リッターエンジンと比べておよそ 58% も向上しているということです。
車の乗り心地というのはどうなんでしょう。
この車は、まあ、万人向けかと言われればやや疑問符がつきますが、運転を楽しむ人にとっては振動も心地よいものに感じられるかもしれません、はい、実はこの2気筒エンジン、ダイハツも次世代の軽自動車用のエンジンとして開発を進めています。幅広く普及するには振動をどの程度減らすことができるかどうかが鍵になると思われます、
はい、その2、天然ハーブの自動でシュパッと虫除け。エステーから自動噴霧タイプの虫除け剤が登場しました。消臭芳香剤では電池を使った自動噴霧タイプの商品が定着してきていますが、エステーはその虫除け版、天然ハーブの自動でシュパッと虫除けを発売しました。
これはエステーが昨年の5月に資本業務提携した殺虫剤大手のフマキラーとの共同開発の商品になってます、
はい、
使い方は非常に簡単で、電源をオンにして玄関などに置いておくと30分間隔でシュパッと静かな音を立てて虫除け剤が噴霧されます。香りはレモンバームに似た爽やかな香りです。ちなみに最新の電池式の消臭芳香剤には人影や周りの明るさを感知するセンサーもついているものもあるんですが、
はい、
この商品にはセンサー機能はついておりません、
はい、
その3、朝日ラボガーデン。大阪梅田で先月、アサヒビールが参加型の情報発信拠点、アサヒラボガーデンをオープンしました。この参加型情報発信拠点というのはどういうものなんでしょうか、教えてください。
はい、この施設は産学連携活動を支援する市民参加型スペースの町ラボの中核施設になってまして、はい、ラボゾーンとカフェゾーン2つで構成されています、
うん、
遊び感覚のデジタル機器やセミナーなどを通じて情報発信する一方で、アンケート結果やデータを事業活動にフィードバックするということだそうです。
つまり消費者と双方向のコミュニケーションをとって研究に活動ということですね。
はい、そうです。ここは年間およそ5万人の来場者を目指していて、飲食物も持ち込めるということです。会員登録すれば無線 LINE やインターネット閲覧用のパソコンも無料で利用できます、はい、なのでビジネスパーソンの憩いのスペースとしても重宝しそうです。
その4、ファッションでできる復興支援。東日本大震災の支援活動がさまざまな分野に広がっています。ファッション業界からは義援金の寄付のほかに医療品の提供やチャリティーアイテムの販売が行われています。例えば3月29日ビームスの T シャツ専門レーベルビームス T から発売されたのはスマイルチャリティー T シャツです。これは漫画家の井上武彦さんが被災者に向けてツイッターで発表したイラストが描かれています。
はい、この T シャツの発売のきっかけは 井上さん自身のツイッターのつぶやきなんですね、
はい
はい、井上さんがスマイルイラストをチャリティー商品化したいという思いをつぶやいて、うん、それにビームスティーのディレクターが反応したんですね、うん、この流れで早いタイミングで発売されることになりました、
はい
はい、またティンバーランドジャパンは俳優の市原隼人さんとチャリティーコラボブーツを発売しました、
はい、
ブーツのデザインには信念を貫くという思いを込めて書いた志の文字と日本の象徴であり誇り高き富士山などが描かれていて、市原さんの復興支援への願いが込められています、
はい、
そして海外でも支援の動きはたくさん起こっています。ポロラルフローレンはいち早く支援に取り組んだブランドの一つです。震災から10日でデザインを仕上げてポロシャツを発売しました。この迅速な対応が話題を集めたんですね。ポロシャツにはジャパンホープをテーマに漢字で希望という文字が刺繍されています。これも素敵ですよね、
はい、
その後エネポ、これまで思ってもみなかった電気がない生活、今回の震災や計画停電で初めて経験された方も多いと思います。そこで今アウトドア製品が非常時や停電時にも役立つものが多いと注目されています。その中でホンダのポータブル発電機エネポは電力不足を解消する切り札と言えます。
はい、そうなんですね、
はい、
エネポはカセットガス、カセットコンロ用のガスボンベですね、うんうん、これを2本使って発電します。ガソリンと違ってカセットガスはコンビニでも買うことができるので非常に便利です、はい、このカセットガス2本でおよそ2時間発電することができます。操作は非常に簡単で、カセットガスを装着してエンジンスイッチを回し、始動グリップを引けばすぐに発電が始まります、
うん、簡単な操作なので女性でも使えそうですよね。
そうですね、アウトドアで、いろいろ人気になっていた商品なんですけどね、
はい、はい、このエネポのインバーターの能力なんですが最大900ワットです、実際に900ワット以内の電気製品をいくつか使ってみたんですが、どれも動作に問題はありませんでした、うん、
番組の、ね、後半ではこれからの電力不足に向けて節電とか停電対策をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は電力不足に勝つ今できる節電停電対策と題してお届けします、
はい、東日本大震災以降節電の必要性や停電などの非常時に備える機運が高まってますよね、
そうですね。
また政府は懸念される今年の夏の電力不足に対して家庭や個人にも節電目標を設定しています。例えば空調温度の引き上げや扇風機の利用、そして省エネ家電への買い替えなどいろいろな具体例を挙げて使用電力量を抑えるように呼びかけています。
はい、チェックマンです。
はい、いきなり来ましたまた、はい、
今回編集部では今できる節電停電対策をまとめております。
はい、節電にはいろいろな方法がありますけれども、有効な対策の一つに古い家電を買い替えるという方法がありますね。
はい、そうですね、中でも特に動いているのが LED 電球ですね。
そうですね、これがねまた非常に売れてるんですよね。
はい、東京秋葉原のヨドバシカメラマルチメディア秋葉に聞いたんですが、はい、売上の伸びは去年の40倍だそうです。
そんなに伸びてるん
ですか？40倍すごいですよね。
すごいでもチェックマンさんの声の圧力にもびっくりしましたけど、
はい、LED 電球が受け入れられている背景なんですけれども、はい、取り替えるだけで消費電力が10分の1ですね、10分の1になるという点と、あと見逃せないのが価格が大幅に下がってきているんですね、はい、参入するメーカーが非常に増えまして、うん、同時に値段も、以前に比べるとかなりお求めやすい価格になっています、
はい、そしてこの番組でも以前取り上げましたけれども、最近の LED 電球は明るさがこれまでの電球と比べて見劣りしなくなったという点もあるようです。
はい、 電球の形も非常にバリエーションが増えてまして、一般的な電球の形だけでなくてハロゲンランプの代わりに使える形ですとか、シャンデリア、ボール型などいろいろな形が登場しています、
は
い
ね、ここまで増えてきてるんです ね、 ね、
はい、
そして家電の中で消費電力量が多いベスト3に入る冷蔵庫、これも買い替えることで大きな節電効果が期待できますよね。
はい、そうですね、日本電気工業会が実際の家庭で行った調査によるとですね、はい、最新モデルと10年前のモデルでは最新モデルが平均で 43% も年間消費電力を削減できたそうです。
は歴然としますね。
そうですね、本当にここを狙ってね、いろいろ商品出てきているんですけれども、うん、まあ、実際こうやって具体的に数字で見るとね、買い替えるだけでこんだけ違うんだなっていうのがよくわかりますよね、うん、
はい、そしてその買い替える時のポイントは何でしょうか。
ズバリサイズ選びですね。宮永さん突然ですがクイズです
ちょっとびっくりしちゃうんですけど
冷蔵庫、
はい、
はい、冷蔵庫、
はい、冷蔵庫、
大きいサイズと小さいサイズどちらが節電効果が高いんでしょうか。
これね、実はね前もやったことがあるような気がするんですよね、この番組でね。
だけでも普通は小さいものを選びがちですけど、クイズにするってことは大きいサイズじゃない、
はい、ブ
ッブー、違うんですか、大きいサイズじゃないんですか。
正解ですが、
あ、でもブブって言いたかったんだ
はい、実は一般的に消費電力量が多いと思われがちな大型冷蔵庫なんですけれども、はい、実は中型以下のものよりも消費電力はだいぶ小さいんですね、はい、これはどのメーカーでもだいたい同じ傾向が見られまして、
いやでもなぜその大型冷蔵庫の方が節電効果が高いんでしょうか。
はい、最近の冷蔵庫の省エネ化で大きく貢献している部品が真空断熱材なんですけれども、うんうん、真空断熱材は高価なので、うん、価格が安い中型以下のモデルには使いにくいのが実情のようなんですね、はい、そのため200リットル台の冷蔵庫より400リットルから500リットル台の製品の方が断熱に優れていて、うん、年間消費電力量も半分といった例もあるようです。またまあ、これも当たり前なんですが食材の保管方法を工夫するだけでも省エネにつながります。
例えば冷蔵庫の中の食材は詰め込むよりも隙間を空けて保管した方がより冷えて省エネにもなるんですよね。
はい、はい、そうですね。
さあそして、家電でいうと家庭での消費電力量が最も多いエアコンも毎年新しい省エネ技術が登場しますよね。
はい、エアコンに関しても省エネ技術は、高価格大型の商品から採用される傾向はあるんですけれども、例えば東芝ホームアプライアンス、エアコンのメーカーなんですが、はい、デュアルコンプレッサー、コンプレッサー2つというものを開発して消費電力を扇風機並みに抑える両風運転モードを搭載したエアコンを上位のモデルで用意しています。それからパナソニックなんですが、これまで捨てていた室外機の熱を利用するシステムで省エネ性能を向上させています。
さまざまな工夫が出てきてますけどね。さあそして今回の計画停電で問い合わせが増えているのが太陽光発電システムです。太陽光発電システムの販売には住宅メーカーや工務店などいろいろな会社が参入しています。で数年前からは家電量販店にも扱う店舗が増えてきました。
はい、そうですね。
太陽光発電システムの設置にはいくらくらいかかるんでしょうか。
はい、平均的な高照最大出力 3.5kW のシステムですと費用は工事費、申請の手数料などなど含めましておよそ200万円です。申し込みから設置完了までには、1ヶ月から2ヶ月くらいかかります。まあ、今注文が非常に多いようなので、まあ、もう少し時間がかかりますと言われるケースもあるかもしれませんが、
ね、一気に注目されてしまいますからね。
そして気になるのが政府や自治体の補助金と余剰電力、まあ、いわゆる余った電力の買取価格ですよね。
そうですね、今年度に適用される額はいずれも実は減少傾向にありまして、まあ、ちょっとこれからどうなるかは分からないんですが、政府の補助金に関して言いますと高照最大出力 1kW あたり4万8000円となっております。例えば高照最大出力 3.5kW のシステムの場合なら交付額は16万8000円となります。 次に余剰電力、余った電力の買い取りに関してなんですけれども、はい、今年度の電力会社の買い取り価格は1キロワットアワーあたり42円となっております。まあ、ちょっとあまり馴染みがない単位かもしれませんが、買い取りの価格は、まあ、こちらに関しても徐々に引き下げの方向にあります。それでも電力会社の電力料金に比べてまだまだ大幅に高いので、太陽電池で発電した電力はなるべく売った方が有利と言えるでしょう。また電力不足を契機にですね、家庭用の蓄電池の必要性も叫ばれるようになってきました。実は現状の太陽光発電システムでは足りない電力は商用電力を使うことを前提にしています。足りなくなったら要は普通の電気を
使うということです
よね。はい、買って使うということになっているんですが、そのため実は蓄電池は備えていないんですね。つまり太陽光で発電できない夜に停電してしまうと、蓄電池のないシステムの場合は自宅の停電は避けられないことになってしまうんです。このため大容量の蓄電池の販売が相次いで始まっています。
今日いろいろとねお話を伺ってきましたけれども、今発売中の日経トレンディ6月号には今回紹介した内容をより詳しく特集しています。また今回紹介できなかったポータブル電源、それからソーラー充電、ポータブルテレビなどについても取り上げています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は電力不足に勝つ今できる節電停電対策と題してお届けしました。チェックマーツチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、引き続きチェックマンさんを迎えしてお届けしていきます。では早速ですが、今回紹介するアイテムは何でしょう。
はい、ソニーのタブレット S1S2 でございます。
ソニータブレット S1S、 はい、これどういったものなんですかね。
はい、これ名前だけ言われてもちょっとわからないと思うんですけれども、はい、iPad が作ったですね、タブレット端末の市場についにソニーが殴り込みということで、はい、4月の26日、2つの製品の開発を発表しました。 S1 と S2 という端末がそれです。具体的な発売日ですとか、はい、細かな仕様はまだ決まってないんですが、ひとまずこういったものを開発しているということでソニーから発表があったんですけれども、発表の場には米国の Google から Android のボスと言われる人物もやってきまして、はい、今話題の Android OS の最新バージョンを採用した、ソニーのタブレットということで、これから大きく注目を集めていきそうな存在であります。
はい、特に注目すべき点というと、
はい、まずは本体の形です。はい、S1 の方は、9.4 インチの大画面を使った、ちょっと形に工夫はあるんですけれども、一般的に想像できるタブレット端末の形なのに対して、もう一方 S2 という端末はですね、5.5 インチの画面をなんと2つ、
2つ、
今ならなんと画面が2つ、というあのノートパソコンのように、閉じた状態から開いて使うという、はい、はい、斬新な形状を打ち出しており、ダブルスクリーン、ちなみに下の画面にはキーボードを表示するなどして、下の画面から文字を入力するといった使い方を、想定しているようです。もう一つは機能の訴求の仕方ですね。ソニーは最近独自の音楽配信サービスキュリオシティというのに、海外ですが力を入れてまして、それから日本でも始まっていますが、ソニーリーダーという電子書籍リーダーを対象にした、リーダーストアという電子書籍ストアをオープンしています。ソニーのタブレットはこれらのコンテンツに、フル対応する予定になっています。それからタッチパネル操作ですとかブラウザの表示が非常に軽快で高速であるという点も売りにしておりまして、さらには、赤外線機能に対応してまして、家庭の家電のリモコンとしてタブレットが使えるということを売りにしております。
そういう使い方が
できるんですね、
はい、あんまりなんでリモコンちょっと思うんですが、これには深い事情がありまして、もともと米国ではですね、家でソファーの上で、くつろぎながら使ったりするという市場を狙ってタブレットがたくさん出てまして、もともと米国人はテレビを見ながらですとか、くつろいだ状態でソファーの上でノートパソコンを使う習慣が非常にありまして、米国の家電量販店などに行くとソファーの上で膝の上に置くノートパソコン用の板をたくさん売ってるんですね。
はい、
はい、でちょっとノートパソコンめんどくさいよねっていう人向けにタブレットが非常に受けてる面がありまして、そういうところに入っていこうとしているタブレットとしては家電のリモコン機能としては非常にありということになっているようです。
はい、でも確かにね、タブレット端末ってそうやってそのゴロッとなって使ってる人っていうのも日本でも増えてきてますからね。
もうまさに発売が待ち遠しいという感じですけれども、では恒例のチェックマンズスコアいきたいと思います。ホニャララ度何点でございましょうか。
はい、 iPad に勝てる度6点で
6点、今力入った割にはの10点満点の6点というちょっと寂しい感じのね点数になりました。
はい、訴求している機能ですとか用途が、やはりちょっと iPad と似てる部分はあるのかなと思いまして、赤外線のリモコンの機能なんていうのは、もちろん先方にはないですが、低価格のパソコンにしようかそれともタブレットにしようかと迷っている方は非常に多いと思うんですけれども、そういう人にとって、もうちょっとその仕事寄りの機能の訴求っていうのがあってもいいんじゃないかなという気はするので、まだちょっと発売まで間はあるようなので、その辺にも期待しつつ、今のところ6点ということで、今後の期待も込めての点数とさせていただきます。
はい、ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのはソニーのタブレット S1 と S2 お届けしました。チェックマンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
夏の、ね、電力不足に向けて、はい、今できることいろいろあると思うんですけども、一人一人が、ね、始めていきたいですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
チェックマンと
宮永明子でした。